今日は、幹事長の石村先生が来られています、ね。どこかちょっとまとめて準備していただきたいと思います。
リポーターだけポイント2つだけお話ししたいと思います。今6者協議で、アメリカが揺らいでいるのではないかという見方もあります。アメリカ自身が決定的に揺らいでいるわけではないと思うんですね。国務省と国防総省の動きがあって、それが多少その齟齬が表面化しているということだと思いますが、アメリカをはじめ、各国がどのような対応をしようとも、日本は拉致被害者がいるのであるから、この拉致問題が解決されない限りはどんな援助もしませんということを冷静に心を込めて理路整然とこの6者協議および世界の発信をしていくべきだと思います。その結果、6者協議が、決裂したら、それはまたそれで大変に喜ばしいです。アメリカの協力要請があったとしても、そして日本がそれに対応しないとしても、21世紀の崇高なる価値観であります人道、人権、自由、法の支配、民主主義、これを主張する日本をいかなる国といえども否定はできない。第2のポイントは、私たちはこの拉致問題を解決するのにともすれば北朝鮮だけに焦点を当てがちでございますけれども、誰が北朝鮮をのさばらしているのか、このことについても、これは国民、そして拉致被害者の皆さん方、政治家、ジャーナリスト、みんながこれをやっぱり強調しなければならないと思うんですね。あの金正日を助けているのは中国のほかならないわけですね。中国は自国の利益のためにそれをしているのでありますから、私たちはもちろんこの北朝鮮をめぐる中国ロシアの動きを中心にきちんと検討してですね、これが21世紀の大国たる資格があるのか、オリンピックをする資格があるのか、58秒だと思います。
一言で中国のことが出たんです。先日北京に行ってきましたんで、僕らだけです。中国の学者がですね、と議論していまして、金正日は悪い人間じゃないかと、ラジオをしたし、核セルダーを作ったし、偽札を作ったと言ったらですね、中国の著名な国際政治学者は、金正日よりもブッシュ大統領の方が悪いことをしている、悪人だというふうに言いました。中国の価値観というのはそういう価値観だとするとですね、我々はそういう価値観を持っている人たちなんだと思って付き合わざるを得ないと痛感していただきます。議連を代表して西村先生、
この対応組織の被害者の一人として申し上げたいと思います。先ほど、議連、また、パク政党どうなっとるんだという意見が出ましたが、それが説明できれば、こんな楽なことはないんです。日本の政党が10年前から、政党の意思として、単位として拉致問題に取り組むことができたら、日本はもっとマシな国になると思ったんです。政党は未だ拉致問題に取り組んでいるようで取り組んでいないと、取り組む範囲には未だ成長していないということであります。これが現時点の報告です。その上で本日中山補佐官のお話を聞いて、皆様方の家族会の皆さんのご意見も聞きました。中山補佐官のご努力と人柄に対して皆さんは本当に温かい感謝のことを申し上げます。これは政府に対してであるならば少し危険だ。政府に対して拉致被害者家族会と救う会の運動は巨大な圧力をかけ続ければならないんです。なぜなら今動いておるのは中山補佐官が動いておられる、政治家が決断しておるのが、先ほどの組織図でですね、
各省庁の官房長、局長クラスと中山補佐官がする役人は動いておるでしょう。しかし全員が閣僚をメンバーとする拉致本部のこの閣僚の決断はあるのかといえばないと言わざるを得ない。なぜなら拉致被害者救出運動は国民の拉致隊となった国直しの運動なの。先ほど田口八重子さんがと兄貴が、あ、お兄さんが返すのか返さないのかイエスかのかどっちかと迫れと言われたでしょ。これを決断するのが政治なんだ。どう取ったらどうするんですか。どう取ったら何もできないじゃないですか。何もできない政治にイエスかノーが迫れるんですか。このイエスかノーかを迫れるノーといえばただことじゃないぞという圧力をかけれる政治を作るということです。改革本部のメンバーが全閣僚であるところの決断がないんだ。したがって対策本部の対応方針、これ第5特定失踪者の問題、全力で推進してるって書いてある。全力で推進して松本京子さん一人ですか。民間でも460名が拉致された可能性があると言ってるんでしょ。調査して寺越武志君がなぜ拉致被害者と認定できないですか。全力を挙げて、こういう2つの問題を知ってみても政治が動いてないと分かるでしょ。それからこの対策方針の冒頭の文章は間違っている。我が国と北朝鮮は平壌共同宣言に署名しと、まあ、これ間違いない。議会人としてはっきり申し上げる。我が国と北朝鮮が署名したというのは間違い。なぜなら議会で批准していない。これは矢田光役と同じような小泉純一郎個人と印象術個人が意思を表明した文書に過ぎない。それから一つのことを中山初めてお会いしたのはあの時でありました。政府の中で初めてこの方は帰国した5名を返してはならない我々議員の前で申された方です。私にとって官邸としてそれからずっと接してきました。あの時全ての政府は返すつもりだった。これはその少々前の非常に貴重な人材だと正直申し上げて、非常に物腰が柔らかくてソフトなので癒し系の方を送り込んできたのかなと。そうじゃありませんでした。私はよろしいですか、吉川三重さん、今桜井さん、そして中山さんと見て拉致被害者救出の運動は女性が本当にしっかりするから。男ほど耐えれないものはないというのは言い合ってくれるから。議会の廊下で私の並びの廊下の人は何か役職に就けば花束が送られてくるんです。この頃は蘭の花です。そこに朝鮮総連東京本部のお祝いの蘭が花が送られているのを危機として飾っているんです。これはどうしかなと思っておったら勝手に北朝鮮に行ったりするんです。女性はそんなことは絶対しませんわ。それがあまりもう申し訳ございませんが、本当にこれから正念場だと思います。我々拉致議連は金正日体制打倒を決議した議員連盟です。戦後政治史の中でこういう決議をする議員連盟は拉致議連だけであります。したがって拉致議連としてはこの立場から政府に突き上げるって言ったら言葉が悪いんですが、金正日の相手に帰ってくるなと来させることができると思うなよと。拉致認定もろくろくできない、法改正をしてスパイ防止法も作ろうとしない政府が、そこまでできない。
じゃあ、よろしくお願いします。